突然対談第89回三代目との対談。突然ブログより作雫石哲也。おかしいなぁ。約束の時間を1時間も過ぎてるぞ。あまり時間に正確ではない人だとは聞いていたが、ちょっと遅れすぎです。今日の対談相手は三代目さんです。三代目さんはその名の通り会社の三代目社長さんです。あ、いらっしゃいました。どうも、お忙しいところをよく来ていただきました。
僕に何を聞きたい？僕は忙しいんだ。
すみませんね。あなたの会社の創業者は、あなたのおじいさんですね。
そうだよ。
二代目社長はお父上ですね。
そうだよ。それが何か？
あなたは、世襲の三代目なんですね。お若いですね。いくつですか？
28だけど。
いつの入社ですか？
2年前。
入社2年で社長。その前は？
大学。
26まで大学。大学院ですか？
いや、学部だけど。
どこの大学でしたっけ？
東淀川大学。
2年留年ですか？
僕、人気者なんで、大学が手放してくれなんだ。親父が大学に3億ほど寄付したら、やっと卒業させてくれた。
卒業してすぐ今の会社に？
そうや、僕は優秀やから、いろんな企業から声がかかったけど、親父が休止してしゃあなかったんや。
東淀川大学卒業生に、企業が？父上が亡くなって、あなたが社長になるまで、誰が社長でした？
親父が社長の時の専務や。
その専務さんは今は？
首にしてやった。いろいろうるさいことばかり言うんで。
その専務さんは、父上と一緒に、会社を大きくした功労者でしょう。
あいつだけやない。親父に仕えた年寄り連中はみんな首にしたった。
実務に長けたベテランがいなくては困るでしょう。例えば、経理部門のトップは誰が？
ああ。大学で僕とサークルが一緒やった友達が、うちの経理担当重役や。
どんなサークルでした？
カウチポテト研究会。あいつはそこの会計やったんやぞ。営業担当はカウケンの宴会部長と言われてた男や。資材購買担当は仕入れ係や。
買う券の仕入れ係って？
コンビニでポテトチップ買ってくるんや。
そんな人が会社の資材購買、大丈夫ですか？
あいつはできる男や。それに社長が僕だから OK なんだ。
東淀川大学卒業で、できる男？で、あなたは社長になって何か実績は？
ああ、 僕は業界の核爆弾男と言われてるぞ。僕のやったことはものすごい破壊力なんだ。
何しました？
僕が社長になってから出荷するうちの全商品を半額にした。
そんなことをしたら利益が上がらないでしょう。
従業員の給料も半額にした。
従業員は食べていけないでしょう？
知らん。僕と僕の友達だけ豊かであればいいんだ。文句を言う奴はクビだ。
業界は大混乱でしょう。
業界団体が制裁を加えるらしいけど、そんなもん屁でもないわ。
毎日、どんな生活してます？
11時ごろ目を覚ますな。車が迎えに来る。
車というと？
ロールスロイスや、芦屋の66層の僕の家まで迎えに来てくれるんや。
会社ではどんな仕事？
一日 YouTube 見てる。時々ハンコつくけど。
社長がそんなんで、会社は大丈夫ですか？
大丈夫に決まってる。僕が社長だからや。僕はエリートで、経営の天才なんだ。なんせ東淀川大学、カウチポテト部部長やったんやから。
夜遅くまで仕事してるんでしょ？
僕みたいな天才は無駄に時間をかけない。午後4時には仕事終わる。
夜は何してるんですか？
キャバクラに行ってる。そこの姉ちゃんとべちょべちょ遊んで、それから姉ちゃん用を経引き連れて、なんぞうまいもん食いに行くんや。
毎日ですか？
そうやな。
月に小遣いは？
さあ、意識して小遣い使うたことないから、ようわからんけど、月500万ぐらいやろか。
聞くところによると、あなたの会社の従業員の平均月収は、月15万ないんですよ。あなた一人そんな贅沢をしていいんですか？
ええねん。僕は三代目の天才でエリートなんやから。この会社は僕のもんや。会社の金をどう使おうと僕の自由や。
それでいいんですかね？
ええねん。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は雫石哲也さんのブログ、突然ブログより突然対談、三代目との対談をご紹介いたします。世の中、理不尽なことって本当にたくさんありますよね。その証拠に、ちょっと検索すれば、出てくる理不尽な上司、お客様、取引先。そのどれもが一度は経験したことがある、ああ、いるいるそういう人、って感じです。そして、理不尽な人のタイプというのがあって、その一つに、もともとの性格というのがあって、ああ、いる、と思いました。誰とは言えませんが、でも、本当に相手が理不尽なのかどうか、ちょっと考えてみるのも必要な気がします。自分の側からだけ見るのではなく、相手の側からも 自分を見たらどうなのかっていう目線も大事だと思います。よく人の後ろに目を置くって言いますよね。ええかっこしい言うてるーと思われるかもしれませんが、そういう気持ちを持っていないと気づかないうちに自分が理不尽なことを言う側になってる。それに自分だけが気づいてないっていうことになるかも。私はそれが怖いです。だからいつもこの人は何に対して何を言っているのかなって考えて聞くようにしています。そうした上で、無駄に年取ってかわいそうになぁと思ったりします。口から音にして出しませんが、出さんかったらええんです。ね？皆さんも口から音にして出さへんかったらセーフですよ。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。